どうしよう、日本人の名前だから岩瀬って。
岩瀬さん。
はい。
じゃあ、早速ですけど、岩瀬さんの感想をお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。英語学習、どういうきっかけで始まったんですか？
最初のきっかけは、まず、会社、前の会社に3年勤めてたんですけど、はい、その会社に入る前から、3年で会社辞めて、海外旅行一周したいなと。
あ、もう最初からそういうふうな夢があったわけ
ですね。そうですね。
世界一周。
世界一周したいなと思って。うんうんうん、
はい。
ただ漠然と思ってたんで、本当にできるのかなみたいな、
はいはい、
でもそういうふうに思ってたら3年あっという間に経っちゃって。
デザインされてたんですね。
いや、その時はまた違う職業でやったんですけど、で3年経って辞めた時に結局目的が全くなくって、うんうんうん、まあ、お金はある程度貯まったけど、うんうんうん、ここから先どうしようと思ったんですね、
うんうんうん、
でその時に、まあ、すぐ別の仕事をちょっと知り合いに紹介してもらって、うん、始めたんですけど、うん、そこの中に、まあ、結構キャリアを積んで大手の会社に勤めてる人と、うん、まあ、酒場というか、うんうん、お店で会って話を結構することがあって、うん、でその人が2週間の休暇を取れたと、
うん、
でそれが10年に1回ぐらいしか取れないっていう方だと、
うん、
でそんなんでペルーに行くって言い出したんですね、
はいはい、
でそしたら、ペルーに行くって言って他の人を誘ってるけど誰もいないんだでどうみたいな話
をちょっとされたんですよ、
はい、でもペルーって言ってもいくらかかるので、うん、反対側じゃないですか、
うんうん、
でその人はもともとお金持ってるんで、うんうん、ある程度やっぱりそういうプラン組んでるし、うんうん、どうしようかなと思ったんですけど、うん、でもこれ逃したらいけないよなと思って行ったんですよ、う
ん、ペルー行ったんですかへえ。
で行ったら全く分からなくて、英語が。
ペルーは英語なんですか？
あそこはスペイン語です。
はい、そうです、ね。
ただ、ツアーを全部英語のツアーで組んで、
はいはい、
日本でやると、プラス20万ぐらいすることを20万削減して、
はいはいはい、
英語だけ
で
やって、はいはい、まあ、教えてもらいながら、その一緒に行った人にも教えてもらいながら、ツアー回ったんですけど、うん、やっぱそれがすごく悔しくて、
うん、
やっぱり現地に行くと、現地の人が、なんでそういうふうに生きてるのかとか、
うん、
例えばあそこだとマチュピチュとかがあって、うん、なんでこういうものができたのかとかをすごい英語で1時間とか話をしてくれるんですね、
うんうん、
でところどころ分かるけど、うん、ほとんど分からないみたいな状態で、うん、ただそうやって受け取ってる情報がものすごい深いんですよね、
うんうんうん、
そういうなんか戦争の歴史だったりとか、うんうん、侵略の歴史とかがあって、うんうん、結果こういうところに逃げざるを得なかったとかっていう歴史を教えてもらいながら、
うんうんうん、
聞いてたら、そのや自分がそういう情報をちゃんとダイレクトに受け取ることができたら、うんうん、どれだけ面白いかなって思って、
ね、英語の勉強のモチベーションになったんですか？
そうですね、
やりたいと。
ただもともと中学に入った時から英語をやりたいってずっと思ったんですよ。で、3、4回挫折してるんですけど
それ英会話なんですか？英語ですか？
英語っていうのがなんだかその時は分かってないんで、
まあ、うん、
まあ、教科書見て、
うんうん、
これが英語かみたいな、すごい楽しそうだと。でもやってみたらどんどん分かんなくなって、
うん、
置いていかれて、で、まあ、英検とかを受けて、
う
ん、ある程度なんかポイントはなぜか取れてたんですけど、でも今そのノートをここに来る前に偶然見つけて読み返したら、動詞を同じ文で2回使ってみたりとか、
はいはいはい、
イズみたいな、
はいはいはい、
するわけですよ、
はいはい、
で自分でもなんか分かんなくて、
はいはい、
で高校の時にそういうのを打開したくて、
うん、
全然違う学科だったんですけど、英語の授業をちょっと多めに取れる機会になったのを取って、うん、でアメリカかなのどっかの学校とメールの文通みたいなことをできる機会があってやったんですけど、
うん、
やっぱり分かんないんですよ、
う
ん、だから書けなくて返せなくて、
はいはい、
結局途中で。
そうか、いつもだからずっと潜在的には興味あるけど、
そうです、
いつもなんかうまくいかなくて、
うまくいかなか
った、ちょっと心折れてみたいな。
そうです、
繰り返してて。
そうです、
でペルーでも折れたんだ。
折れました。何回
やったことも。本でどうなんですか？
それで日本に帰ってきてから駅前留学をしました。まず
日本で、
その、まあ、名前出しておくとノバ、
はいはいはい、
もうちょうど電車の中に1ヶ月1万円ぽっきり留学っていうのがちょうどやってる期間があったんで、で、まあ、いろいろあった会社さんなんでどうなのかなと思いつつ、
うんうん、
でも広告見てるとどこも買わないんで、
うんうん、
とにかく行ってみようと思って、
うんうん、
自分の最寄り駅から一番近いところに飛び込んでいって、
うんうんうん、
で行ってみたら、うん、結構面白かったんですよね。
あ、そうなの。どれぐらい続いたんですか？
それは1年です。
お、1年やったんですか、
はい、
どれぐらいのペースで？
週に1回、45分間を月に5回まで取れる、
うんうん、
で4回は日にちと時間が固定されてて、
うん、
1回は自由に使える、
はい、
ていうプランだったんですけど、うんうんまあ、そこに最初行って最初の3ヶ月とかも全然わかんないから、うんうん、投資とか名刺とかつなげて、うんうん、とにかくコミュニケーション取るみたいな感じだったんですけど、ある程度行くとなんか物足りなくなってきて、
あ、やっぱり成長していったんですね。
あの、なんて言うんでしょう、いつも同じことしか言わなくな
って
るのが自分でわかるから、
なるほど、パターンが
決まってきて、
はいはい、
でテキストも一回やってで復習すればいいんですけど、結局日々の仕事が忙しすぎて、はいはいはいはい、そのところだけ行って45分過ぎたらもう忘れちゃう、
はいはいはい、
だから次の週にレビューもないし、
はいはい、
もうなんかコミュニティですよね、はい、遊びに行って楽しかったじゃあ来週ねみた
いな
状態になっちゃったんで、これじゃあ伸びないよね。
それどれぐらいの期間そういう感覚になったんですか、1年のうち。
1年通ったって言ったんですけど、うん、そのうちの3ヶ月は実はセブンに行っちゃってるんですよ。
ああ、なるほどなるほど。
ノバに入ってから半年後にセブンに来て、
はいはいはいはい、
あ、セブンの話まだしてなかった。
そうですね、全然いいです、全然
いいです、
は
い、
そうか、セブ留学、それやってる時にセブ留学行きたくなるんですか。
実はそのノバに行く前からセブ留学の話は友達から聞いたんです、
う
ん、ただ、
ほうほうほう、
あの、おっしゃった通りにセブってフィリピンじゃないですか、
はい、そうです。
フィリピンっていうと、
はい、
なんか危ない、
はい、
怖い、
はいはい、
南国、
はい、
バナナ、
はい、
パイナップル、
はいはい、
ぐらいしかなくて、
はいはい、
でそんなところにお金を出すのは、うん、一体どれだけ効果があるのか分からなくて、ずっとほっといたんですね、
はいはいはい、
で、まあ、英語をやりたい、本格的にやってみよう、
はい、
前留学してみた、
はいはい、
でもなんかうまくいかない、
うんうん、
でその時の自分の立場が結構、まあ、無理すればフレキシブルに動ける状態になったんで、
うんうんうん、
じゃあ3ヶ月ぐらいちょっと時間を作って、
なるほど、
で3ヶ月行ったらなんか喋れるようになるらしいぞみたいな本が、その時某あの有名な方がお作りになった本があったんで、それを読んで、で、あ、じゃあやってみようかなって。で当時1ドル105円だったんですよね。
あ、
でペル行った時は1ドル86円だったんです。だから今から考えたら全然安い金額で行けたんで、
はいはいはい、
でまあ3ヶ月、ここの2ヶ月と同じぐらいの金額で行けて、で、う
ん、円の価値が変わってますもんね。
そうです。で、まあ、あ、ちょっと話が戻ると、そのノバをちょっと一旦休暇を取って、はい、
そのノバでちょっと飲み悩んでた時にセブ留学したんですか。
そうです。
あ、じゃあなんかもうちょっと自分パターンやなみたいなのはもう早い段階で感じて、
はい、そうですね。
でその時にまあ周りからセブ留学聞いてたから、
うん、
でもなんかセブンに対してはどうかなと思ってたんですよ。なんで踏み切れたんですか。
エージェントに直接会ったからだと思います。
あ、相談しに行ったんですね。
そうです。あの、自分でやっぱりネットだけでやるの怖かったんですというのは、お金も高いし、
うんうん、
なので3社聞きに行ったんですね、
うんうん
うん、でちょっと3社の名前は、うんうん、2つはもう忘れちゃったんですけど、うんうんうん、全部東京にあるの で1社が大津さんっていう会社で、
うんうんうんうん、
ちょっと場所がどこかわかんないですけど、沖縄とあとセブに
ある
会社さん で、うん、でセブからわざわざ東京とか沖縄とか北海道に講演しに来てくださ
はい、
で、まあ、ただだし、
うん、
聞きに行ったらどうかなと思って、
はいはい、
でただ一つ実はその前に心配事があって、別の業者さんに行った時に、
はい、
あの結構セブというかフィリピンの学校に多いんですけど、
はい、
スチューデントマネージャーを募集してると
、はい、
で年齢が当時25だったんで、
はい、
向こうとしては使いやすい
ので、はいはい、
その3ヶ月もし行ってTOEICの点数が600点以上取れたら、
はい、
半年間追加で、
はい、
無料でレッスンをさせてあげますよ。
なるほど。
ただしその学校の日本人のケアをしてほしいんですよ、
はい、
っていうのを聞いて、
はい、
だその時その学校がいいところなのか分からなくて、
うんうん、
でちょっと話を聞いてると若干うさんくさいのもしたんでは
い、はい、
で、
まあ、いい話は大体怪しいですね。
そうなんです、
はい、
でその時はまあ件考慮しますって言って終わりにしたんですけど、
うんうん、
で大津さんのところに行って、
うん、
まあ、大津さんの話を聞きながら最後に学校名、その学校名と内容を言ったら、うん、いやそれはやめた方がいいと、
この学校はやめとけと、
あ、その学校はやめた方がいい、その当時のその学校はやめた方がいい、今は変わったんで、
はいはい、
今いいところらしいんですけど、はいはい、ただ日本人 そのマネージャーってすごい大変だよって話をされて、
はいはいはい、
あの夜中に着いた生徒を夜中に学校まで連れてきて、
はいはい、
夜中に全部説明して、
はい
はい、で寝かせて次の日にまたなんかこうして、
うん、
で平日も自分の授業出れないまま終わっちゃうことも多いんだよって話をされて、
うんうん、
あ、この人信用できるなって、
あ、ちゃんとね、
思ったんです、
うんうん、
デメリットもメリットも全部伝えてくれたから、
うんうんうん、
でそ あのエージェントをお願いして、
うんうん、
でセブンに、
うんうん、
でその時は 僕も目的がなかったんで、はっきり言って、うんうんうん、あの何を言っていいか分かんないんですよ、うんうん、その学校を教えてほしいとしか言えないん で、
うんうんうん、
でとりあえずその時言ったのはスピーキング伸ばしたい、
うんうんうん、
話せるようになりたい、
うんうん、
っていうことを言った時に、うん、何社か出してくれたんですけど、その中の、うん、ライフセブっていう学校、うんうんうん、
に
行くことになりました。まあ、決め手は料金が一番安かった。
あ、安かったんだ。はいはいはい、はい。
で、よく言われてる3ヶ月っていうのがやっぱり一番いいのかなと思って、3ヶ月を申し込んで、10週間、
はいはいはい、
セブンに行きました。
はいはい、どうやったんですか、それは。
で、結果から言うと、ものすごい良かったです。
あ、良かったです。
多分、点数で言ってもらうと、すごい、ありがたい人が多いと思うんですけど、はいはい、今の僕の点数実はそんな高くないんですよ、
うんうん、
トイックで言うと600点前後、
うんうんうん、
でセブンに行く前が多分2、300点前後、
あ、そんなんだったん
や、でそこからセブンが終わった時に600点になって、
はいはいはい、
現在まで変わらない、
現在まあその勉強してないんですね、トイック対策とか、
トイック対策してないです、どっちか
受けてはいるんですか、
受けてはいます、
あ、そうなんだ、
ただまあそれはまた
後の
話もしか
したら、ライフセブンではそれだけ上がったわけですね、最初だからやっぱりそんなに
分から
なかったのか、
はい、
トイック対策したわけでもないのに、
ないです、
それぐらいまで上がった
のか、上がりました、で決め手は何だったのかはちょっと分からないですけど、一番はやっぱりその人間関係だと思っていて、
うん、
あのコミュニティを自分で作れると強いなって思うんですね、
うんうん、
でそのオズさんが最初におっしゃったのは、うんうん、まずフィリピン留学で一番大事なのは、着いた1周目が勝負だっていうことをおっしゃってて、
うん、
その週でどういう人間関係を作るかで、あとが全部決まってくるっていうことをおっしゃったんですね、
うんうん、
で僕の場合は何をしたかというと、
うんうん、
韓国人の中に飛び込んだんですね、大抵セブンの学校って毎週末がバケーションになって旅行に行けるんですよね、で僕の学校もそうだったんで、あの旅行に行ったんですけど、偶然なぜか僕だけが日本人で、あと10人ぐらいコリアン、
はいはい、
韓国人っていうグループで1泊2日で旅行に行ったんです。
なるほど。
でその時の僕のレベルは本当に喋らないんで、
その先の2、300っていうレベルですよね、
そうです、
うん、
で測ったわけじゃないんで分かんないですけど、うんうん、もう基本的には単語でしか喋れない、
はいはいはい、
動詞、はい、名詞で喋る感じ、はいは
い、でも日本でノバとかである程度喋れるようになってたんじゃないですか、パターンで
ノバでは
ダメですか、
あの基本的に毎回同じの繰り返す、
あ、そうですか、なるほど、
であのグループだったんで、
はいはい、
やっぱり喋ってる時間って1人 4,5 分ぐらいしかないし、なので常に電子辞書を持ってました、電子辞書を持って喋れないじゃないですか、
うんうん、
いちいち喋って、
うんうん、
コミュニケーション取ってっていうのを最初やったんですけど、うん、でもその旅行がきっかけでどっちかっていうと日本人のコミュニティじゃなくて韓国人のコミュニティに入っちゃったんですね、
はいはい、
逆に日本人のコミュニティには最初入れなかったんです、
はいはいはい、
2、3週間
ぐらい、はいはい、
なのでとにかくそれでコミュニケーションを取ってるうちに、
はい、
まあなんかとにかく喋れば喋れるかなと思えてきて、
それライフセブって韓国人、あ、どうか、当時は韓国資本だから、
そうです、
ね、日本人ほとんどいないんですよね、
64ぐらいで、
あ、でも4割いたんですか、
いました、
へえ、
特にピークの夏休みとか、
ああ、そうか、そう
か、
夏に入っていく時ですもんね、
は
い、
あ、僕ちなみに9月から11月の末の3ヶ月行ったんですけど、
9月は学生が多かった、
多かったですね、10月になったら途端に人が少なくなった、
なるほど、だからその、まあ、それってエージェントさんのアドバイスで、意図的に韓国のネットワークに入ったというか、まあ、いろんな偶然もあってた感じなんですね。
偶然もあったし、その前の情報もあったんで、うんうん、
ちょっと意識して
みようかなと思って。
で楽しかったんですよ。
実際楽しかったです。うん、で そこの旅行で仲良くなったことは、未だにつながりがあって、うん、あの実はこの学校に来る前に、一回韓国寄ってるんですけど、
う
ん、そこでもう一回会って話したりとかしてて。
なるほど。どんな授業を受けてたんですか？
その学校は基本的にテキストを使ってました。
あ、そうかそうか。
で、一番最初にどこもやると思うんですけど、レベルチェックのテストがあって、うんうん、そのレベルごとにあった、うん、まあ、テキストを渡されるとか買って、
うん、
で、当時のライフセブは、スピーキングとリーディング、あと、ボキャブラリー、それと、プロナンセーションと、あと、なんだっけ、あとグラマー。
うん、
で3つにこれが分けられてて、
うん、
でそれぞれ先生が決まってて、でテキストが決まってて、
うん、
でその人とマンツーマンで、
うんうん、
3時間はそれぞれに集中した授業、
うん、
であと5時間あったんですけど、残りの2時間はグループで、
うんうん、
1つが対談、
うんうん、
で1つはいくつかから選べたんですけど、僕は CNN を選んで、
うんうん、
まあ、アメリカのニュースを見て、うん、でその内容をレビューしていくっていう授業でした、う
ん
う
ん
う
ん、でも結構枠があるんですね、その中から選ぶみたいな感じなんですね、
はい、
あ、なるほどなるほどその 期間っていうのはもう結構がむしゃらに勉強したんですか？
最初と最後は結構頑張りました。でも真ん中はやっぱり誰でも垂れちゃう感あの垂れるのと、あとこう自信が最初ついてきたところに何かやっぱりこうインパクトが来て、
はいはいはい、
で落ち込む時期って誰でもあると思うんですけど、はいはいはい、それが来ちゃって、うんうん、で本当にもう何もできない時期が3日間ぐらいあって、うん、もう授業全部アブセントして、
なるほど、
で部屋に閉じこもって、
それどうやって復活したんですか？
あ、自分でなんとなく分かってるんですけど、やっぱそういう時は何もしないでいるとやりたくなってくるので、はいはいはいはい、ほっとくっ、
なるほどね。
ただまあ結構辛いと思うんですよ、うんうん、誰でもそういうところに入っちゃうと、うん、どうしていいか分かんないし、
それ伸び悩むからなんですか？
伸び悩むのと、多分自分で喋れなくなってるっていうのが分かるんですよね。そのある程度レベルがいって一定になり始めて、うん、昨日と同じだみたいな、
うんうん、
で次の日も昨日と同じだみたいな、うんうん、でその次になると、あれ昨日より喋れないかもしれないって思っちゃうと、うんうん、あれ何やってるんだろうみたいな、どうしたらいいんだろうと思って、
あるある、
でそれに入っちゃったのが多分2回
です。なるほど。でもまあ休んでまたちょっとモチベーションが回復して、でコツコツ頑張ったんですね。
そうだったと思います
まあ2年前ですからね。
そうですね。
まあ学校の状況も2年前ではだいぶ変わってますしね、うん、でそれで戻ってノバ再開、
再開をしました。ただ、すぐ辞めました。
なんでなんで？
効果がないと思った
これ意味ないなと。
そのセブで行って帰った後に、あのノバの人が言ったのが、ものすごいプロナンセーションが伸びてると。
あ、そうなんや。
もう発音が全然変わってる。
ほうほう。
で文章も作れるようになってる。
ほうほう。
でただあのノバのシステム上、次のレベルに上がれなくて、どっちかっていうとそのテストを受けて、
あ、
3人か2人の先生が OK 出すと次のレベルに行って、はいはい、テキストが難しくなるんですけど、はいはい、その時は喋れてもセンテンスがまだちゃんと作れなかったんで、うん、そのテキストには合ってたんですよ。
なるほど。バランスがちょっと悪くなってない。スピーキングライン伸びたんですね、
はい、そうです、
はいはいはい、
なのでボキャブラリーとリーディング能力がすごい落ちたまま、
うんうん、
スピーキングだけ上がって、うんうん、日常的な簡単な会話ができる状態で、うん、指がついてるのに、うん、いざやってみるとできないみたいな状態、
はいはいはいはい、
日本的なテキスト
ってい う
のはできない
状態になって、 でそっちで評価されレベルチェックするから、
そうです。で
なるほどね、
そこもずっといるよりは、だったらボキャブラリーとか文法を自分で勉強した方がいいと思って、
うんうん、
じゃあここにいるよりはやめちゃって、
うん、なるほど、
あの他のことやった方がいいと思ってやめました。
なるほど。
でその後すぐにスカイプ英会話を始めました。
おお、どこやったんですか？
最初どこだったっけな、安かったんで無料のところがあったんですよね。 DMM かリアジャブだと思うんですけど、
ああまあ両方信じての、
どっちかが月に1000円か2000円でやってたんで、
そんな時あったんですか？
ありました。
それ安いですね。
でそれをやって、
うん、
でそれもでも一月か二月くらいで、
それはなんでやめちゃった
の？やっぱ自分の生活リズムと合わなかったのと、あと先生を選べないんですよね。
選べるじゃないですか。
あの選べるんですけど、人気の先生はどんどん
確かに
新しい人も取っちゃって、はいはい、で
そうですね、仕組み上取れるけど実際取れないですよね。
そうなんです。でそうすると毎回自己紹介で終わっちゃう。
はいはいはいはい。
でそうすると毎日疲れて終わっちゃう。
はい。
でそのそれだったらもういいかな
って
思
っちゃって
、でそれはやめちゃったんですけど、
うんうん、
でただセブの時の先生とあの個人的にスカイプの授業をしてたので、
うんうん、
それはその後1年
間続く
んですけど、
へえ、まあ、お金払って、
お金払って、
へえ、そうなんだ。
ただまあいろいろあってそれも1年でやめました。
めっちゃいろいろやってるんですね。
やってたかもしれないですね。
ほんでそれでどうなっていくんですか、その後
で。ただスピーキングを伸ばしたいと思って日本でやってても、
うん、
やっぱりそういういろんな状況があって、例えば話しててもいつも同じになっちゃうとかになっちゃうんで、
うんうんうん
うん、だったらこれはもう一回やめて、
うん、
でトーイックに特化しようと思った
んですよ。あ、そうなんや、うん、
あのトーイックの勉強したいわけじゃないんですけど、
うん、
何か目標を作って、
うんうんうん、
それに対して勉強すれば相対的に他が上がるかな
と、うんうん、確かに確かに、まあ多分自分の弱いところでもあるでしょうからね。
そうですね、
うんうんうん、
なので TOEIC の問題を解き始めて、分かんないところを文法書で調べ始めて、
うん、
そしたら今まで分かんなかったようなところが、
うん、
あ、こんな簡単なところ外してたんだとか、
うんうん、
英語で説明されたから全然分かんなかったなとかっていうのがあって、
うんうん、
でそれで大体1年半だった。
1年半
ってますね、セブから1年半。
1年半自分でトイック勉強してたんですか？
最後そうですね、結構夜仕事終わってからずっとやって、でただその1年半の間にここにまた来ることを、
うん、
もう1回セブの留学をすることを決めてたんで、
はいはいはい、
まあその後ここに来る半年前 くらいからまたちょっと勉強しようかなと思ったんですけど、はい、結構忙しい時期に入っちゃったので、はいはいはい、勉強できずに結局ここに来る2ヶ月3ヶ月ぐらい前からちょっとずつまた再開して、でセブンの時にできなかったテキストを今更ここに来る前に全部解いて、でここに来たんです。
これなんでここにしたんですか。
実はこの学校の後にまた別のところに留学する予定で、
どこ行くんですか。
デンマークに行くんですけど、そうなんですか。でその時に向こうで英語が必要になるんで、はいはい、今のままのレベルで行っちゃうと受け取れる情報が少ないと思って、はいはい、勉強したいと。
デンマークは学校に入るんですか。何か専門学校ですか。
高校と大学の真ん中ぐらいのシステムが向こうにあって、はい、そこに外国人も入れるん で、はい、でちょうどフィリピンの学校みたいに寮と食事と授業が全部ワンセットになった学校があって、
うんうん、専攻語学なんですか。
専攻はグラフィックデザインです
。ああはいはいはい。だ自分の専門を英語で勉強すると。
そうですね。
へ
え。またちょっとそれも特殊なカリキュラムになってるので、うんはいはい、まあでもグラフィックデザインを向こうで勉強するということ、はいはい、
その前にもう一回勉強しようと。
で特にスピーキングをもう一回伸ばそう。
それはスピーキングまあ伸びてたけど、それ以外のインプットは自分で日本でコツコツやってたから、また改めて
そうですね、
スピーキング特化しようと思ったんですね。
まあ、もちろん十分ではなかったと思うんです。うんうん、なんでかっていうと結局 TOEIC の点数は変わらないわけじゃないですか。
はいはいはい。
結果としてそのボキャブラリーは伸びてないし、うん、文法は良くなってたかもしれないけど他のところ忘れちゃってるってのがあるんで、はいはいはい、なのでそれも含めてこう自分で本当に勉強したいってなったらどういうところに行ったらいいのかなっていう質問を前のエージェントさんにしたら、
はいはい、おっさんにして、
はいうんうんうん、そしたらまあ、いくつかやってきたんですけど、うん、そこに
ヘルプがあって
、でここだったら、まあ、生徒が真面目だし、うんうん、カリキュラムもしっかりしてるんで、うんうん、いいと思いますっていうことで、はいはい、おすすめされて。
他は対抗馬どこに行ったんですか。
王さんの場合は、うん、ウェルツさんってセブンの学校があって、はいはいうん、そこが結構おすすめされるんで、うんうんうんうん、ただその時にちょっともうセブはいいかなっていうのとしてもあって、うんうん、やっぱセブだと遊んじゃうし、うんうん、遊んじゃう場所があるんで、うんうんうん、決め手としてはやっぱちょっと違うかなと。
なるほど。
あと最初話をした時に実はヨーロッパの有料学も考えてて、アイエルツが必要だったんで、
はいはいはい、
アイエルツの学校どっかないかって話をしたんです。
はいはい、
なのでここと、あとセブの、マクタンにある老舗の学校、名前忘れちゃったんです
けど、フィリンターかな。
あ、フィリンターです、はいはい、フィリンターを紹介してもらって、はいはい、でちょっと比較して。
なるほど、ね、
はいはい、あと CG って学校
あります。あります、
はい、それも、ね、CG じゃないの、なんか GCG かなんかそんな感じの。この辺にもう一個
この辺って、この辺を CNET2 ってところが IELTS
です。でもバギオカ近辺で2校と、あとそのセブのマクタンのフィリンターで IELTS の3社を出してもらって、はいはい、ただその後すぐ IELTS はいらなくなったんで、
はいはい、
スピーキングというか、うんうん、一般の ESL がうまいところを教えてもらったときに、ここ結局もここ、まあまあ、ここだったらもし IELTS 必要になっても構成ができるということで教えてもらったんですけど、
スカイプ面談したんですか。
しました。
そ全然問題なく、
おそらく
どんなこと聞かれるんですか。
まずフェルプの場合は、マーティンスコーの場合は中級以上ってことで話が来てるので、なんか TOEIC のレベルに換算すると700点以上必要とかっていうふうに書いてあったんですよね。でそれを聞いた時に多分自分は700ない、うん、TOEIC のポイントを持ってないと、
うん、
で本当に入れるのか、うん、っていう時にそのスカイプ面談をしてて、うんうんうん、で実際にスカイプ面談した時はまず名前とか、
うんうん、自己紹介的なら、
はい、
うん、
でなんでご勉強してるのかっていうのと、うんうん、僕の場合は、なんだっけな、なんで人は働くんだろうっていうことを英語で聞かれて、でそれに対して答えて、まあ、あとはカンパセンションになるので、どうして、なんでっていうのが続いて、10分ぐらいで話をして
、合格しましたみたいな。
そうですね、をいただいて。
なるほど。で、来てみて、今どれぐらい経ったっておっしゃるんですか。
今これで6週間
経ちました
。
6週間。残りが、
残り2週間で、トータル2ヶ月ですね。
はいはいはいはい。なるほど。来てみてどうやったんですか。
最初はすごい戸惑いました、はい、というのは前の学校とシステムが全く違うので、あとはもう一つ前の学校にもスパルタコースがあったんですけど、この学校もセミスパルタだっていうふうに聞いたんですね。
スパルタですよね。
ただ実際
どう
なの、僕の場合はスパルタではないと思うんです、はい、
スパルタはもう定義によりますけどね。
そうなんですよね、
うんうん、
じゃあ前の学校とちょっと比較するんですけど、うんうん、前の学校の場合僕は50分の授業を、うんうん、違う70分の授業を5セットやって、うん、その後にスペシャル授業を70分もう1個やってたので、うんうん、6時間70分420分の英語の授業を取ったんです、うんうん、でただスパルタではないので、うん、夜は自由に行動できるし、うんうん、学校も出るし、あの例えば夜飲みに行くこともできるんですけど、うんうん、ここの場合は、僕の場合は、6時間個人レッスンと1時間のグループがあって、うん、全部50分授業で、うん、単純に計算すると5、6、300分、うんうん、前回よりも少ないんです
ね、授業時間はね、は
い、ただ、先月 と、 あ、この2ヶ月間はあこの6週間は、プロモーションがかかってプラス1時間ただでもらえたので、はい、合計で8時間授業を受けたんですね、うんうんうん、だから、8人の先生と、うん400分、うんうん、ここで授業できて、うんうん、ただそれでも前回よりも少ない、うんうんうん、でただここの場合はセミスパルタになるんで学校の外に簡単に出ていけないルールだったりとか、
あのゲートマンでしか行けない、
そうです、はい、あとはあの基本的には平日は英語しか喋っちゃいけない、はい、日本語喋ったら罰金だよっていうルールがある、はい、っていうことぐらいで、はい、ただ前と比較すると前もそんなに遠くには平日行ってないし、うんうん、まあ何か特別文房具とか必要になったらコンビニで買い足すぐらいしかなくて、うん、で平日もコリアンと話すことが多かったんで、まあ、英語使ってる時間も長かったし、うんうん、比較した時にそんなに変わらないか、こっちはむしろ楽になっちゃうんじゃないか、
うん、あそうなんですか、
時間で考え
て、あ時間拘束っていう意味では、
はい、へえ、はいはいはい、って思って、ただもちろん授業の数もこっちが多くて先生が多い分、うん、それぞれにこう対応していかなきゃいけないんで、うんうん、疲れるであるチームが高いんですけど、へー、でもあの、うん、やってできないことはないかなっていうレベルのものだったんで、どちらかっていうと確かにセミスパルタっていう言葉合ってるかなと思いました。
なるほどね、なるほど、こっちの方が自由度が高いんですよね、
自由度が高いです、
うん、
授業が
それに戸惑うんですよね、
そうですね、
その自分がどういうふうにしたいかというのを聞かれるわけですよね、
うん、そうですね、うん、あのこの学校は毎月先生が変わります、うんうん、その授業を全部シャッフルされるんですけど、うんうんうん、あのその授業の頭に何をしたいのかっていう質問されるんですね、うんうんうん、まあ、例えば、僕の場合ですけどスピーキングを伸ばしたいとか、うんうん、プレゼンテーションもこの後必要になるからプレゼンテーションの練習をしたいとか、うんうんうん、あとは自分の好きな分野、例えば僕はコンピューターとか好きですけど、うんうん、雑誌を買ってきて、うん、その文章を読みたい、うん、で読んでみるからあのちょっと教えてほしいとか、うんうん、そういう風に今になったらそうやって今やってるんですけど、うん、最初はもうどうしていいか分かんなくて、
何言っていいか分かんないです、
分かんない
です、どう言っていいか分かんない、うんうん、
とにかくスピーキングかなとか、うんうん、ライティングかなとか、うん、先生によってとりあえず全員バラバラになるようにしては見たんですけど、うんうん、でもやっぱり自分の軸がないんで、うん、結果的にスピーキングに落ち着いちゃうことが多くて、うんうん、2週間経ってみるとあれ結局みんな同じことやってるみたいなそれで3週間目に具体的に何とかしてようと思って、うん、じゃあこの先生にはプレゼンテーションをお願いしたりとか、うんうん、この先生にはあのプロナンセーションをお願いしたりとかっていうのをはっきり最初に伝えて、うんうん、でなるべく物で伝えたんですね、
物で
テキストを持ってったりとかプレゼンテーションにしてみたりとか、
はいはいはい、
でそうすると先生も物があるから、はいはい、それに対応してくれるんで、この学校の場合はなので向こうも言っても分かんないと思うんですよね、僕コンピューターが好きだから、うん、あのこういう文章が欲しいんだけどみたいなこと言っても、うんうん、もしその先生のコンピューター得意じゃなかったら、
うん、分かんないですよね、
なんだろうみたいな、
だから具体的なこのマテリアルを持っていって、はい、例えばウェブサイトを見せたりとか、うん、教材を見せたりしてこういう内容が好きなんだっていうのを具体化したん
ですね、そうですね、
うん、そうするといい感じになっていたんですか、
それもやっぱりちゃんと適宜うまくメンテナンスしないとまずかったんですけど、基本的にはその後の授業はあの自分の意向に沿ったものが多くなりました、
なるほどね、
先生が持ってくる文章とかも比較的自分の興味のあるものとかに近くなったりとか、うんうん、あと近いけど自分だったら絶対に選ばないような、うんうん、あの文章を持ってくれる来てくれる場合もあって、それってあの自分だったら絶対に触らないエリアのボキャブラリーが含まれたものなので、
うんう
ん、絶対にやった方がいい、
うんうん、
で、そうですね、そういう状態が生まれて、なんていうんですかね、最初は自分のエリアだったものがどんどん先生の意見が入って、
うんうんうん、
こう知らなかったところ のボキャブラリーとか
増えてくるんです
ね、はい、シチュエーションが増えてい
く、は
い、っていう状態になって、まあ、昨日でそのワンターンが終わったので、
はい、
来月、あさって、あ、しあさってかな、か からまた先生シャッフルされて授業が新しくなるので、はいはい、言っちゃえば自分でカリキュラムを作らなきゃいけないんですよ、
ね、はいはいはい、
こういうことをしたいから。
なるほど。
先生が6人いるから来月からプロモーションがなくなるんで6人になって、
はいはい、
その6人の先生に対してどういうことを
はいはい、
しようかな。
なるほどなるほど。
でその先生が自分の知ってる人だったらどんな性格でどんな興味がある人で、
うんうん、
この先生にだったらこういうこと頼めるなみたいなところまで僕の場合はちょっと考えてるんですけど、
うんうんうん、
そうするとすごいやりやすくなって、
うんうんうん、
分かんない人は、まあ、最初の1時間潰して話をして、
うんうんうん、なるほどね、
こういうことしたい、どういうこと興味あるかすり合わせるみたいな。
まずだから自分を知ってもらって、
そうですね、
自己紹介でまあがっつりやって、うん、で一緒に考えていくみたいな感じですね。
そうですね、
うん、なるほどね。まあ本当に超初級じゃそれできないですからね。
そうですね、
うん、まあ、だからまあ入学試験あるから最低限の伝える力がある人だけが、うん、まあ入れるということなんですよね。
そうですね、うん、
実際みんなの英語力は高いんですか。
思ってたよりは高くないところから入ってくる人もいます。
うんうん、あ、そうなんだ。
特に、はい、あのここは韓国の学校なので、うんうん、韓国人の子の方がそれが強いんですけど。
あ、韓国人の方がビギナーはいるんですか。
いますね。ただあの韓国人の子って基礎がものすごいあるんで、うん、ボキャブラリーの
試験ができるんだ。
すごいんですよ。あと文法、
はいはい、
だから時々ものすごい難しい単語を使ってくることがあって、
はいはい、
つまりそれは素地があるんで、
はいはい、
あの喋れるようになれば全部それ使えるようになっちゃう。
な
るほどね。だから、うんうん、本あの韓国で試験を受けてこっちに来る子たちは最初本当に愛Go みたいな名詞と動詞しか使えない子もいたんですけど、
はいはい、
2,3 週経つとその子も普通に喋るんですよ。
あ、そうなんだ。
なのでまあそれでやっぱりここに来る
のかな。そうか。じゃあまあそういうのも含めてチェックされてるんですね。
そう
ですね。措置があるか。
多分TOEICのレベルに換算して 6,7 は軽く取ってる。
みんな取ってる、
ね、子たち。ただ喋れないっていう。
うんうんうん。そっか。まあだから入学試験を突破してきて、
うんうん、
まあ学校がチェックしてるんでしょうね。
そう
ですね。対応できるかどうか。
うん。
たまにその会話力は、まあ、思ってたほど高くない人も紛れ込んでくるけど、うん、でも伸びていくわけですよね。
そうですね。
なるほどね。
ただ日本人は総じて高いです、この学
校。あ、そうなんですか。
やっぱり会話力とボキャブラリーがすごい高い。
バランス取れて高い人が多いんだ。
多いですね。
年齢層は若いんですか。
今が多分休みを避けたんで、
うん、
あの少ないんですけど、
うんうん、
学生さんがちょっと少ないです。
うん、
6、4ぐらいで社会人と学生というふうになっていると思います。うんうん、
なるほど。じゃあまあ営業さんに相談して、まあ比較的トレーニングできる学校を紹介していただいて、うん、それができてるって感じなんですね。
そうですね。ただ、うん、あの、まあ、ご経験あるかもしれないですけど、はい、自分でやってる最中って自分がどうなってるかって分かんないんですよ。
まあ、自分のことは分かんないですね。
なので伸びてるかどうかはちょっと
分かんない、
分からなくて、
うん、
でまあ本当はもっといいこと言えればいいかもしれないですけど、うん、昨日あのこの学校の場合モックテストっていうのが
ありますね、
はいはい、あの毎週末に、ESL コースの場合は任意で TOEIC とか IELTS とか自分で取れるんですけど、
う
ん
はいはい、
昨日ちょっと受けたんですよ、
はいはい、
で昨日は、うん、しっかりした点数じゃないですけど610から695っていう点数が出て、あ、
はいはいはい、
でまあ自分でやって手応えとしてはヒアリング能力がちょっと落ちたような気がするんです。
落ちてるんですか。
落ちたと思います。その聞き取れないところがすごく多くて。
なんでなんだろう。
多分先生が結構ゆっくり喋ってくれてる
から。ああ、そうなんですか。へえ。
ただあのリーディングが伸びたんです。
あ、そうなんですか。
今ここでやってるのそっちの方がちょっと強いんで。
あ、そうですか。
授業はスピーキングなんですけど、
うん、
やっぱどうしてもこう日常会話っていうかただのおしゃべりになっちゃうケースが多くて、でも宿題出されるのは例えば文章作ってとかリーディングしてとかになってくると日本でできなかったようなことをこっちでやってるので、前まで不得意だったパート5の文法がすごい今回伸びたんですね。
あ、そうなんですか。まあ、自分としても結構スラスラ解ける
もう本当に今までの3分の2ぐらいで解けちゃって
時間もかかんないと
書かなかったですね。やっぱ点数も良かったので。
長文読むのも早くなってるんですか。
あんまり
長文 は
まだない。もともとやっぱり授業でもそれは組み込んでない。
組み込んでない。へえ。
だから相対すると点数はちょっと上がったぐらいだけど、
うんうん、
中身見るとヒアリング、あ、リスニングが下がって、うんうん、リーディングがもともと下がったのが上がって、
うんうん、
トータルで両方とも平均になった
なってる
っていう感じの
今になりました。なるほどね。すげえなんか長い間コツコツコツコツ調整しながら勉強してますよね。道のり何年ですか。
3年目
ですね。3年目ですね。
そのきっかけから、まあでもその最初から行っちゃうと結構もっと長くなりますけど。
うん、デンマークにはいつ行かれるんですか。
来年の1月。
あ、じゃあもうこの後すぐなんですか。
この後すぐ
日本に帰るんですか。
帰ります。
あ、一回帰って
2週後に帰って、まあ、年末年始日本で過ごした後に、
はいはい、
1月の8日にデンマークに、そこから24週間向こうに。
でもまあ鍛えられるやろな。
まあでもどうなるかちょっと未知数では。
また違う勉強ですもんね。今まで英語勉強ですけど、
そうです
ね、今度は英語使って勉強ですもんね。
ただやってること自体は自分がもともと大学とかでやった専攻なので、はい
はい、知識としてはね、
はい、それをどうやってそこで定着、まあ、定着というか、
うん、
うまくやっていけるかっていうことになるのかなと。
なるほどなるほど。まあいろんな勉強されてると思うんですけど、もし自分が勉強し直すとしたらどういうふうなステップでありますか。
そうですね、まあ、僕の場合はやっぱ出発が中学ぐらいからその英語になんか固執じゃないですけど、
うんうん、
があったんで、でも中高ってやっぱり本当できればいいかもしれないですけど、
うん、
あんまりなんか無理してなんですかね、嫌なことやってもしょうがないと思うんですよ、
うんうんうん、
たまにその留学に行けば必ずできるとかっていう、うんうん、話も来ますけど、そういうわけでもないと思うので、うんうん、やっぱパーソナリティとか、
うんうん、
そのホストファミリーとかいろいろな条件があると思うので、
うん、
中高とかもし僕の場合やり直すとしたらなんですけど、3日とか4日でいいから海外に行ってみる、あで、どんなところなのか見てみる、
はいはいはい、
っていうことを僕の場合はできなかったんで、
はいはい、
して、
はい、
大学でこういうセブとか
フィリピ
ンの学校に行って、
はいはい、
英語をやったらいいんじゃないかなって
思って。じゃあもう若い時はまあ興味を持つと、まあ、興味を持つか、
ね、
英語を使うシーンを体験してみることですね、
う
ん、で大学ぐらいで実際海外で勉強してみると、
うん、
その時どういうふうな学校を選びますか。学校を選ぶ時の選び方みたいな、
もし大学、
はい、もし自分が選ぶならその時エージェントにどういうふうに伝えますか。
そうですね、多分その僕がセブの学校を選んだ時に近いと思うんですけど、
同じような感じで
英語ってやっぱ喋ってるシーンが多いから喋、
うん、
りたいって言うと思うんですよ、
うんうん、
なんかやっぱスピーキング伸ばしたいっていう
場所
になるんじゃないかな、
うんうんうん、なるほど、同じような感じで、
はい、
スピーキングが伸ばせる学校を教えてくださいって感じですね。
そうですね、
なるほどね。バギオとセブで違いって結構大きいですか、やっぱりどうなんですかね。両方経験
する、街の雰囲気とかってことですか。
まあ、同じ国じゃないですか、
はい、
同じ国ですけど、どうなんかセブ好きな人はめっちゃセブ好きだし、
うん、
バギオ好きな人もめっちゃバギオ好きじゃないですか。で別に僕どっちでも自分が合う方を選んだ方がいいかなとは思うんですけど、
一番もう来た瞬間から驚いたのはバギオのフィリピン人の方が真面目で働いてます。
あ
で SM とかもまあレジ遅いですけど、
はいはい、
セブよりは早いじゃないです
か。はいはいはい。
でここの学校の場合は平日毎日掃除してくれてるんですよ、
うんうん、部屋。そうですね。
でもセブの場合は1週間に1回とか、
うん、
でやっぱり先生たちの何ですかね、モチベーションというか、
うん、
性格もセブンの方がどっちかっていうとすごくラテン系で、
うん、
こっちの人の方がドライというか、日本、いや、まあ、この辺日系の人多いんで、
うんうん、
日本人的な雰囲気の人も
真面目な感じですか。
そうですね、多い気がします。
だからそれはどっちが自分にとって勉強するにはいいかってことですね。
そうですね、
ラテンのノリの方が楽しくなっちゃって、
うん、
会話弾むこともあるでしょうしね。
そうですね。
あでもうん、まあでも来てる生徒もバギオの方が真面目な人が多いとは思います。
場所が
多い、あえてこのマイナーなとこ選ぶんで、
うん、なんだろう、初心者の人だったら、
はい、
やっぱりラテン系でやってもらった方が
最初はいい
と思います。やっぱネガティブになってる時にポジティブにさせてくれる
ので、確かに
すごいこう英語できないって思って言ってても、
うん、
大丈夫大丈夫ってやってくれる感じがやっぱり合ってた方がって思います。
周りで英語学習を始めようとしている人に相談されたら、
はい、
フィリピン留学どういうふうに紹介しますか。
そうですね、実際何人かやっぱり
聞かれたことがあるんですけど、やっぱりそうですね、それだけ経験されてると、
うん、その時はまず自分がやったのと同じように本を貸してあげるから読んでみたら、
うんうん、
って言います。
どんな本なんですか。
田中さん、中田さん、高橋さん、
あ、うん、高橋さん、
高橋さん、最初 振りコピーでしたか、ただコピーから
始めた。ああ、太田さんですね。
あ、はいはい、その方が書いた本を最初買って、フィリピン留学4、勉強したんですけど、うんうん、そこからかな。
ああ、まずフィリピン留学を知ると。
そうですね、どんなことをやるのかなって、うんうんうん。その人の勉強スタイルとか方向に合うんだったら、うんうん、その次にエージェント行ってみたい
な。なるほど、なるほど。
っていう話をいつもします。
なるほど、なるほど。それで行かれた方もいるんですか？まだいないんですか？
多分今はいないと思います。なるほど。そもそもそこに興味を持つ人が
まだ少ないですか？
いないんで、
うん、まあ、まだまだそうかもしれないですね。
でやっぱりフィリピンに行くっていう話をすると、うんうん、ものすごい返事扱いをされるので、
されますされます。
なんでまたそんなところに行くのか、はい、今回もそうなんですけど、
はいはい、
そんなにお金をかけて、はい、で日本に帰ったら日本人は日本語しか使わないんで、
はい、
英語が分かんないわけじゃないですか、
はいはいはい、
だから英語を使わないから、はい、表面的には何も変わらないで帰ってくるわけですよ。
ああ、そうかそうか、見せれないですよね、成果を。
そうなんです。だから向こうとしてみても本当に向こうに行って勉強してるのかなみたいな、
なるほど、
もあるわけじゃないですか。
はいはいはい、確かに。
ただ現実的に結果としてそのコリアの友達みたいとかっていう表面的なものがあって、
はいはいはい、
で僕の場合はもともと東京に住んでて実家から離れてたんですけど、うん、今実家にこの後のこともあるんで、うんうん、全部引っ越して仕事も辞めてき、うんうん、行ったんですね。だから最初はすごい疑いというか、
あ、
見えなかったものが来て、はいはい、で今まで英語やってるって言ってるけど本当にやってる
のか、はいはいはい、
でなんでそんなもんやってるの、
はいはいはい、
この先どうするんだろうとか含めて日本人的なそういうものが来るわけなんですね、はいはいはいはい、で証明もできないし、
はいはい、
今の自分でも 何言っていいか分からないし、はいはい、結果がとしてどういう風になるかも分からない状態なので、
はい、
とにかくやってるみたいな。
なるほどね。確かにあのフィリピン頻繁に行ってたらみんな心配しますよね。
されますね。
怪しまれますよね。
されますね。
僕もよく言われます。
うん、
しょっちゅう来てるから。
ああ、
でここで英語にストイックにやっててもそれ経験したことなかったら全然イメージができないみたいで。
あ、そうです、そうです。
めちゃめちゃ勉強してるわけじゃないですかみんな、
はい、
まあ、特にこういう学校って。
ちなみにあの自慢とかではなくて、うん、僕のスケジュールなんですけど、うん、大体僕は朝の5時半か6時に起きて、うん、そこから前日にできなかった宿題30分片付けて、うんうん、でこの学校の場合は MRC って言ってシャドーイングの時間が30分あるので、うんうん、それを30分やった後、うん、まあ、食事とって30分後に授業スタート、うん、8時から僕の場合は今8時間授業があるんです。ストレートでそのまま夕方5時まで授業があって、うんうん、でそこから夜の8時にボキャブラリーのテストがあって、うん、そこに向けてテスト勉強して、
うん、
で本当はこの間にスペシャルテスト、あ、スペシャルクラスがあるんですよ、
うんうん、
でそれも本当は出なきゃいけないんですけど、出てると自分の時間が取れなくなっちゃうのでスキップして、うん、であのボキャブラリーのテストを8時に受けた後に、うんうん、そこから宿題スタートなんですよ、
うんうんうん、
で大体12時か1時までに全部ある程度終わりにして、うん、なんですけど、まあ、大体疲れて寝ちゃって終わらないんで、うんうん、次の朝また起
き
て、
はいはい、
でそれを平日やった後に週末に終わらなかったものを全部片付けまして、
はいはいはい、
であのその週で必要になったもの、この学校は平日外出ができないので買い出しをして、
はいはい、
で場合によってちょっとあの近場の、まあ、観光地みたいなところに友達と行って、はいはい、また週が始まる、
はいはい、なので、でも朝から晩まで、まあ、基本勉強しかしてないですよね。
ものすごい忙しいです正直
でしょうね。それセブンの時もそんなしてたんですか？
セブンの時よりもちょっとタイトですね。
まあ、まだでもセブンの時もそれだけやってたんですね。その近いだけ
朝6時に起きて、で当時は多分やっぱ4時か5時まで授業があって、
うんうん、
ただあの授業時間がその何ですか、一人の先生が長いんで、
うんうんうん、
やってる時間がこうゆったり
ど
っちか
してて、なるほどなるほど、はいはいはい、
で夜もまあ、外出してごめん昨日宿題できなかったみたいなのもある程度受け入れられたので、
うんうんうん、
まあ、でもある程度最低やって、で朝のシャドーイングがなかったっていうのもあるんですけど、
まあ、こっちは今日は、まあ、ありますもんね朝の。
そうですね。
そっか、
から結構でもそれを毎日やってると普通になってくるんで、
はいはい、
自分ではそんな大変なことしてないつもりなんですけど、はい、周りから見ると大丈夫みたいな、はいはい、顔疲れてるよとか。
え、それは何フィリピンで言われるんですか？
あ、ここで、
あ、
この学校で、
はい、
あの寝てるとか。
あ、そうなんだ。
よく
この学校の中でもかなり勉強してる部類なんですね。
今僕が取ってるコースを専攻してるのが僕ともう一人しかいないんです。
あ、そうなんだ。
後の子たちの ESL でも6、最大でも6
授業しか、はい、
取ってない
んで、かなり勉強時間すごいですね。
ただやっぱこれは授業は多いんですけど、うん、自分の復習の時間が取れないんで、
あ、こっちだと、
はい、
あ、取れないんだ、
あのどうしても宿題で終わっちゃって、
あ、そうかそうか、
復習してる暇がない、
はいはい、
で週末もやろうと思っても現実問題で言うと、はいはい、結構友達とどっか行ってみたりとか、で一回この学校の場合は出ちゃうとちょっと遠いんで、それから、はいはい、なので帰ってくるのにやっぱり時間がかかっちゃって、
はいはいはいはい、
そうするとまあ勉強してる時間が、
はい、削られちゃう、
なくなっちゃう、っていうのがあるんですけど、
ライフセブンの方が復習に時間取れたんですか。
どちらかというと、
そうかそうか、
その常に出られるんで、うんうん、平日でもあこれ買いに行こうみたいな、
時間の確保がしやすいですね。
そうですね。
それはちょっと一挙一旦ですね。授業が増えて、うん、復習の時間が削られてしまうと、
そうです
ね、だってもうそれ以上勉強する時間取れないですからね。
取れない。だから結構みんな言うのは。うん、あのドラゴンボールで精神と時の部屋があるじゃないですか、
はいはいはい、あります
ここはそこだと、
はいはいはい、
なのでその前と後でやっぱ自分なりに前でもボキャブラリーを鍛えておいて、うんうん、スピーキングは捨てる、
なるほど、
でここに来てボキャブラリーやらないでスピーキングを伸ばす、
うんうんうん、
で問題が出てきたらそれをここで解決できるものは解決して、解決できないものは帰ってから、
うん、また次、
うん、でやらないと、
あの集中と選択ですよね。
そうです、うん、もう全部はできないんで。
なるほど。あの1個だけあのちょっと聞き忘れたのが、一番最初の学校エージェントさんに紹介されて最初にこの人間関係つくのが一番大切って言われたみたいな、
あ、はい、
でそれでコリアンのグループに入っていったわけじゃないですか、
はい、
その時こっちの学校でもそういうことは意識されたんですか。
ここの学校ではあえて意識しませんでした。
あ、そうなんですか。
前の学校はバッチメイトって言って、うんうん、同じ州に入った子たちの関係性がすごい強くて、
うんうんうん、
で結構集まりやすい雰囲気、その、うんうん、休み時間ごとにバッチメイトが集まる感じだったんですけど、うんうん、ここはそのバッチメイトっていう言葉が、まあ、存在しなくて、
うん、あ、そうなんですか。
同じ州に来ても、まあ、前の州に来た人ぐらいな感覚にしかないんですね、
うんうん、
なので韓国人は韓国人同士、日本人は日本人同士で固まるケースが多いので、あまり意識せずに日本人の中にまず入りました。ただ日本人の中に入ってもイングリッシュオンリーポ
ジション
で英語でしか喋れないので、うんうん、まあ、別にそこは気にしなくて
関係なかったんですね。なるほど。
であとは授業やってたりとか、あとルームメイトはコリアンにしたかったんで、
うん、
あのコリアン の部屋に入って、
うん、
で英語でしか連絡あの話さないように 知ってるので、
はいはいはい、まあそうか、だから英語環境を作るっていう意味で意識しなくても作れたんですよね。だって言
うんだから2回目っていうのがありますね。
もう慣れてるし。
で、あ、でももうそれでちょっとあるのが、たまに日本人でいるのが、僕は日本語しゃべりません。
あ、いますね。
英語しかしゃべりません。うんうん、でこれも一つだと思うんですけど、うん、あの絶対にそれができる人はそれやった方がいいと思うんです。
うんうんうん、
絶対に伸びるんで、
うんうん。
ただ絶対にそれをしなきゃいけないかっていうとそうでもないと思
います
、
うんうんうん。
日本語じゃないと相談できないこととか、
あるある、
日本語じゃないとうまく伝えられないことはやっぱり日本語で、
うんうん、
日本人と話した方が、
うん、早い
よね。早いんで。
そうなんですね、時間がかかるんでね、
はい、
まあそれとの英語のレベルにもよりますけどね。
そうですね、
うーん、
それはやっぱり適宜自分の本当に一番いいのは力量を見極めて、
はいはいはい、
周りとどうやってやっていくと自分が楽に生活しつつ勉強もできるかなってやれるといいのかなと思います。
わかりました、非常に参考になりました。
ありがとうございます。
忙しいところありがとうございました。
ありがとうございます。
勉強時間を削ってしまって。
いい
気持ちです。
大丈夫です。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。